Good morning.
I'm
very thankful to the Mito Church for giving me the opportunity to preach this morning. I have two hopes for this sermon today. I hope that this lesson will educate you a little if you don't know much about John the Baptist. And I hope that it will encourage this church to action.
はい、今日2つのことをお話したいというふうに思っています。1つはですね、もしバプテスマのヨハネのことを知ってほしいということと、もう1つが、私たち教会が今日教わったことを実践することができるように、この2つのことを願っています。
So, here are my two main points, the two things I'm going to talk about today. I will talk a little bit about the person of John the Baptist for those of you who do not know much about him. And I will make a comparison between us and John the Baptist.
そして、私たちとバプテスマのヨハネのことをちょっと比較して考えてみたいというふうに思っています。
So let's jump into it. Who was John the Baptist?
じゃあバプテスマのヨハネというのは一体誰だったのか、何者だったんでしょうか。
For starters, John was a relative of Jesus Christ. The story of his birth is found in the book of Luke, chapter 1.
バプテスマのヨハネ、イエス様の親戚でしたよね。ルカの一章にそのことが書かれています。
His mother Elizabeth and Mary, the mother of Jesus, were cousins.
ヨハネのお母さんがエリザベト、イエス様のお母様マリア、エリザベトとマリアはいとこ同士だった。
John's father, Zechariah, was a Levite and served in the temple.
そしてヨハネのお父さんはザカリアで、レビ人で、祭司、そうですね、神殿で仕えて祭司であったということです。
Elizabeth and Zechariah were quite old and they were childless.
そしてエリザベトとザカリアは年を、かなり年を取っていて、そして子供がいなかった。
While serving in the temple, Zechariah was told by the angel Gabriel that he would soon have a son and he should name him John.
ザカリアが神殿で仕えている時に、天使ガブリエルが彼のところに現れるんですね。そして、ザカリアに子供が生まれますよ。そしてその子をイエスと名付けなさいよというふうに言ったというのがあります。
After Mary, the mother of Jesus, became pregnant, she went to visit Elizabeth, who was also pregnant. And John leapt in his mother's womb when he heard Mary's voice. So we believe that he was filled with the Holy Spirit even in the womb.
イエス様のお母さんのマリアが、子供、身ごもってから、そして、いとこのエリザベトのところを訪問するわけですね。そして、エリザベトの中でいたヨハネが、マリアの声を聞いたときに、お腹の中にいたヨハネが、お腹の中でね、踊ったというふうに書いてあります。
ですので、体内の中でもヨハネはすでに精霊に満たされていたというふうに我々は信じるわけですね。 John was perceived as a very strange person.
ヨハネはかなり変わった人、変な人だというふうに思われていたと思います。
As we read in the text, his clothes were made from camel hair and he ate locusts and wild honey.
今日の箇所でも、ヨハネはラクダの毛衣を着ていた。想像してみてくださいね。そして、稲穂と野の蜜を食べ物としていたっていうふうに書いてあります。
He lived in a very remote part of Judea, but he had a very popular ministry.
ヨハネはユダヤの人から遠く離れたアレノに住んでいた。けれども、彼は非常に人気があったっていうふうに書いてあります。
John had the honor of being the one to baptize Jesus. Although Jesus was perfect and did not need to repent, he was still baptized in order to fulfill all righteousness. This story is found in Luke chapter 3.
ヨハネはイエス様にバプテスマを授けるっていうこういう特権も与えられたということですね。イエス様は完全なお方でしたし、特にバプテスマを救いを授ける、授かる、これはためにそれなかった方ですけれども、このことをするのは良いことであるということで、ヨハネにお願いして、そしてヨハネはイエス様にバプテスマを授けるわけですね。このことはルカの3章にも書いてあります。
The Bible says John's ministry was so popular, many people wondered if he was in fact the Messiah that the Jews had been waiting for.
ヨハネの人気は非常に高かったですね。ですのでたくさんの人たちは彼こそが我々の待ちわびていた約束の救い主ではないかというふうにそこまで思ったということが書いてあります。
John was arrested by King Herod and eventually beheaded by him.
この後の出来事ですけれども、ヨハネはヘロデ王に捕まって首をはねられます。
John was arrested for speaking against the evil behavior of King Herod.
ヨハネはヘロデ王の犯していた罪のことを指摘して咎めるそのために捕まるわけですね。
King Herod, however, liked to listen to John.And so he kept him in prison for a time in a place called Machaerus.
けれども、ヘロデ王はですね、ヨハネの教えになおも、喜んで、耳を傾けていたので、牢に繋いでおいたというふうに、書いてあります。
King Herod did eventually have John beheaded as a gift to his wife and daughter-in-law.
最終的には、ヘロデ王は、ヨハネの首をはねさせるんですよね。妻のヘロデアと義理の娘のために。
Jesus actually said of John that among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. That's in Matthew 11:11.
はい、マタイの十一章のところに書いてありますけれども、イエス様はヨハネのことを、こういうふうに言っていますね。およそ女から生まれた者のうち、ヨハネより偉大なものは現れなかったというふうに言っています。
So we can see that John was very important. He played an important part leading up to Jesus' ministry. So what lessons can we gain from John the Baptist today?
ですので、ヨハネはとても大切な重要な役割をした、イエス様の働きが始まる前に、非常に大切な働きをしたということが言えるかと思うんですけれども、じゃあ我々は今朝、バプテスマのヨハネから一体何を学ぶことができるのかということです。
How are we, the church, like John the Baptist? I want to use the prophecy about John in Isaiah 40, verse 3, as we think about this.
我々教会はどのような点でバプテスマの、ヨハネのようであるべきなんでしょうか?
There are not many Christians here in Japan. We are a voice of one, or a voice of very few at least. Japan is a non-Christian country. Perhaps we are living in the wilderness.Disciples of Jesus Christ are often perceived as strange, just as John was. But we have the voice of truth, just like John. And we prepare, or we call out to prepare for the coming of the Lord.
はい、どのような点でバプテスマのヨハネのようであるかっていうのを考えるのもですね、イザヤの40章の3節に出てくる、ヨハネに対しての予言から考えてみたいと思うんですね。3つのことです。一つ目、日本ではクリスチャンの数っていうのはあまり多くないですよね。我々は、この一人の声あるいは少ないものの声と言っていいかもしれません。二つ目、日本はノンクリスチャンの国ですよね。ある意味で我々も荒野にいると言ってもいいかもしれません。そして、イエス様の弟子は時に変だっていうふうに思われることがあるかもしれませんね、ヨハネのように。けれども、我々はヨハネのように、ヨハネのようにと真理の声を持っている、主がこれらの準備していなさいと叫ぶものであるわけですね。
Sometimes it can be very easy to feel lonely and strange here as a Christian in Japan.
日本ではクリスチャンとして、生きることが、もしかしたら寂しく思えたりですとか、あるいは変にさえ、思ったりすることがあるかもしれません。
Only 1% of people in Japan, when asked, say that they are Christians.
日本ではたった 1% の人たちだけがクリスチャンだっていうふうに言います。
It can be very depressing if you think about it, but remember what Isaiah said about John the Baptist hundreds of years before he was even born, a voice of one.
それはがっかりする事実かもしれないんですけれども、一つ覚えておいてほしいことがあります。それは、預言者イザヤがヨハネの生まれる数百年前から叫ぶ一つの声がするというふうにヨハネのことについて言っているということです。
There was only one John the Baptist, but when he began his ministry, he began to gain disciples.
確かにバプテスマのヨハネ一人しかいなかったわけですけれども、働きを始めてから彼らの弟子たちは増え始めていきました。
So please do not be discouraged because there are so few of us here.
ですので我々の数が少ないからといって、がっかりしないでください。
In the prophet Elijah's time, he said that I am the only one who serves the Lord. And the Lord reminded him that he had reserved for himself 7,000 in Israel, whose knees had not bowed to Baal.
はい、預言者エリアの時もですね、列王記の19章で私一人しか残っていないっていうふうに、エリアは言うんですね、けれども主は私はイスラエルにバールにひざまずかなかった7000人を残すっていうふうに言ってエリアを励まされました。
Another example、Gideon in Judges 6 through 8 was given an army of 32,000 menTo take on the Midianites. But God told him that his army was too large. God told Gideon to take an army of 300 men against an army that was too large to count. And God gave them victory over their enemy.
詩式の、詩式の6章から8節に出てくるギデオンもそうでしたね。ミディアン人を打つために、最初、ギデオンは3万2000人の軍を揃えるんですけれども、主は言われるんですね、それは多すぎる。300人だけを手元に残して数えきれないほどのミディアン人をあなたの手に渡そう。300人だけ選ばれて、そして神様は勝利をもたらされたということですね。
God has never been as concerned about numbers as we sometimes are. If God is for us, what should we worry about?
ここで言うことができるのは、神様は我々のように数だけにこだわられる方ではないっていうことですね。神様が味方ならば我々は一体何を恐れるべきなんでしょうか。
Moving on. When you are buying a house, they say that the three most important things to remember are location, location, location. But Isaiah said that John would be a voice of one calling out in the wilderness.
家を購入するときに大切なものが3つあるということを聞いたことがあります。1に場所、2に場所、3に場所であるということですね。けれどもイザヤはヨハネがあれのであれので叫ぶ声であるというふうに言いました。
Sometimes I do feel that Japan is like a spiritual wilderness.
時々私はですね、日本が霊的なあれのであるというふうに感じることがあります。
And as I mentioned before, the population in Japan is about 99% non-Christian.
先ほど言った通り、日本人の確かに約 99% はクリスチャンではないわけですね。
So living here as a Christian and disciple of Jesus Christ can feel like swimming upstream against the current every single day.
ここでクリスチャンとしてイエス様の弟子として生きるっていうことは、毎日ですね、川の流れに逆らって進んでいくように感じることもあります。
But John the Baptist lived in the desert, in a very inaccessible location, but God still brought people to him.
バプテスマのヨハネは人があまり近寄らない場所、荒れ野で生活していたんですね。けれども神様は人々を彼のところへ連れてこられたわけなんですね。
Sometimes I feel like maybe you do too.We need to convert the masses. We need to turn a non-Christian nation to God.
私はですね、時々も皆さんもそうかもしれないんですけども、我々ですね、生き抜いてですね、もうたくさんの人たちをもうこうクリスチャンにしなければいけないと思ったりですね、あるいは、クリスチャンでない国をクリスチャンの国に変えてしまおうとか、そこまで思うかもしれないんですけども、そうする必要はないんですね。
But instead, we need to trust God to help us help those that come to us.
そうではなくて、私たちがしなければいけないことは、神様を信頼して、そして神様が私たちのところに連れてきてくださる人々を、神様が私たちのところに連れてきてくださる方々のことを助けることができるように、助けてくださいというふうに神様に願うことなんではないでしょうか。
Those were the people that John taught. He didn't go to the big city and jump on a box in the middle of town and start preaching.
ヨハネもそうでしたね。ヨハネは大都市に行ってですね、町の真ん中に降り立って、そして御言葉を述べ始めたんじゃなかったです。
Okay, now Mito is the largest city that I personally ever lived in. But in Japan, I know Mito is sometimes considered a country. So here's my question.Why can't God change the hearts of the people of this country starting from here in the country?
私小さい頃からいろんなところを点々と世界各地してきたんですけれども、水戸は個人的には私が今まで住んだ中では一番大きな町なんです。そして日本の中ではもしかしたら水戸っていうのは田舎に入るかもしれません。けれども皆さん、神様はここの田舎からですねスタートして、そしてこの国の人々の心を作り変えることが、作り変え始めることができるんではないでしょうか。
John was perceived as a very strange man. Maybe he was.
確かにバプテスマのような変な人だと思われてた。確かに変な人だったかもしれません。
It really doesn't matter if John was perceived as bizarre or not. We, if we are serious about our faith, will be perceived as strange.
バプテスマのヨハネは変な人だと思われてた。でもヨハネが変わった人だったかどうかっていうのは本当は問題じゃないんですね。我々が本当に自分の信仰に対して真剣に生きるものであったならば、もしかしたら変に思われてもしょうがないこともあるかもしれません。
Jesus even went so far as to say that in the Gospel of John chapter 15 that we would be hated for our faithIf people think you're bizarre or strange because of your faith, you're doing something right.
ヨハネの15章によると、イエス様は私たちは信仰のために世に憎まれることがあるっていうふうに言われています。世に憎まれることがある。もし皆さんがですね、持てる信仰のために変だなというふうに他の人に思われるようなことがあったとしたらですね、逆に励まされてください。あなたは正しいことをしているんです。
Regardless of what the world thinks of us, our ultimate desire must be to serve our God. We must ask ourselves what He will think of us, not what the world thinks of us.
周りの人たちからどう思われるかっていうこと以上ですね、神様が我々のことをどう思われるかっていうことを我々、思いを馳せるべきなんじゃないでしょうか。我々は、の望みは神様に仕えることなんですよね。我々、世がどう思うのか、以上に神様がどう我々のことを見ておられるか、そのことを、考えていきたいと思います。
I am not advocating being weird for no good reason. I hope I'm telling you to be yourselves, but be yourself the best version of yourself that you can be, that you think God wanted you to be.
私はですね、ここでただ皆さんに変な人になるようにということを推奨して言ってるわけじゃないんですね。私が言ってるのはあなたのままでいいんですよって、ただ神様がもともと作ってくださった姿ですね、それを取り戻す、もともとの我々の姿、罪によって歪められているその子も取り除いてくださって、ありのままの姿に戻る、そういうことを言っているわけです。
Regardless of being perceived as strange, John was still very effective. Why?
変なというふうに思われてたかもしれないんですけども、バプテスマのヨハネの働きというのは非常に効果的でした。なぜでしょうか。
Because he spoke the truth. He was even rude to Pharisees and Sadducees, and eventually the things he said got him killed.
なぜか、それは彼が真理を語ったからですね。サドカイ派あるいはパリサイ人の人たちには確かに、そういう乱暴なだったし、最終的には自分の言った言葉によって殺されてしまうわけですけれども、
he was still successful in preparing straight paths for the Lord. No one else succeeded in getting the kind of praise from Jesus that John did.
けれども主のために道を整えるっていうことにおいては成功したし、地上の誰もヨハネに勝る称賛の言葉をイエス様からは受けなかったですね。
Isn't that what we want? To be praised by Jesus someday. I think that being told, well done, my good and faithful servant, will make any hardships that we face on this earth totally worthwhile.
ヨハネも最後に称賛の言葉をいただきました。それが私たちの望むことなんではないですか。いつかイエス様によってよくやったね。っていうふうに、お褒めの言葉をいただくこと、よくやった、忠実なしもべよっていうふうにね、いつの日か言われること、これこそが、地上での多くの、試練に立ち向かわせてくれる、大きな力になるんではないのかなっていうふうに思います。
If we are filled with the Holy Spirit, then we are like John, and we can be effective.
私たちもですね、ヨハネのように聖霊によって本当に満たされているならば、大きな働きができる、ヨハネのように、あるいは、非常に効果的な働きができる。
I think that a lot of the time we sell ourselves short.
我々は、多くの場合ですね、自分のことを過小評価して、しまっているのではないでしょうか。
We don't tell people about the Lord, we don't step out on faith because we don't believe we can do it.
イエス様のことを語らない。信仰についても語らない、できるとも信じてない。
We don't believe that we are good enough, strong enough, smart enough, and we are right.
そこまで善人じゃないし、強くもないし、賢くもないっていうことを信じている。確かにその通りでしょう。
However, we have the Holy Spirit of God living in us.
けれども私たちの中には生きて働いておられる聖霊様が生きておられるわけですよ。
If you are a Christian, if you are a disciple of Jesus Christ, you have been filled up with the Holy Spirit.
もしあなたがクリスチャンであるならば、本当に主の弟子であるならば、聖霊様に満たされているわけなんです。
And it doesn't always feel like it, obviously. But throughout the Bible, our God promises that He will never leave us.
いつもいつもそう、聖霊様が生きてるなんていうことはこう感じられないかもしれないんですけども、聖書はそう約束してるんですね。私はあなたと共にいる。私はあなたを決して見捨てることがない。
God also says in 2 Corinthians 12:9 that my power is made perfect in weakness. Our God loves to come through and display His glory.
第2コリントの12章の9節でも神様は私の力は弱さの中でこそ完全に表されるんだ。弱さの中にこそ完全に私の力を表せるんだというふうに言われました。神様は弱い私たちを通して神様の栄光を表されたいんです。
So let's be bold. Let's love the people in our lives boldly.
ですので勇気を持ってですね、私たちのそれぞれの生活、現場の中で周りの人々を愛していきましょう。
If God has promised that He is with us and He has promised us His Spirit, then what excuse is there that will hold us back?
神様が私たちと私はあなたと共にいますよ、私は聖霊様を与えますよというふうにもし約束してくださったのならば、私たちが尻込みするどんな言い訳が立つんでしょうか。
I know that often we are still afraid of the risks, but if we do not take those risks and trust that God will work in us, how can we expect to see God's power and strength in us?
確かに、我々いろんなことを考えてですね、リスクを恐れるっていうようなことがあるかもしれませんけれども、ただもし何のリスクも取らずにですね、神様が私たちの中で働いておられるということを信じないならばですね、どうやって神様が私たちの中で働かれているということを見ることを経験することが体験することができるんでしょうか。
I want you to imagine an Olympic, Olympic gymnast on a balance beam
ちょっと考えてみてほしいんですけれども、平均台ありますよね。平均台の上に立っているオリンピックの体操選手のことをちょっと考えてみてください。
If the gymnast got on the balance beam, clung to it as tightly as possible, and didn't do any tricks, anything special, and then got off, what would you think? Would you rapturously applaud?When they got off the balance beam, of course not.
もしですね、その平均台の上に立っている選手がですね、平均台の上に立つやいなですね、平均台にこうしがみついてですね、何の演技もしなかったとしたらどうでしょうかね。こうやって何もせずに、だから平均台からその選手が落ちた時にですね、わーって熱烈な拍手を送るでしょうか。そうしないですよね。
And yet, even if a gymnast tries and fails,or does not do well, we still respect them for trying. So why wouldn't a loving father feel the same way?
けれどもですね、たとえその選手が平均台から落ちたり、あるいは、失敗したりしてと、ごめんなさい、平均台から落ちたり失敗したとしても、もしその選手が頑張ってですね、トライしてるってそういう選手であるならば、我々は尊敬の、意を持ってこう拍手するわけですよね。愛する父なる神様も私たちのことを同じように感じられるのではないでしょうか。
So how can we reach out to people right now? You may be thinking, as I sometimes would think, okay, that's all well and good, but what am I actually going to do if God does put people in my life and He wants me to tell them about Him?
それでは、今ですね、どのようにして私たちは、人々のところで、イエス様のことを分かち合う、イエス様の愛を分かち合う人々に手を差し伸ばすことができるんでしょうか。皆さんもしかしたら思われるかもしれません。それはいい考えだ。でも、もしですね、神様が本当に私のところにそういう人の子を送ってこられてですね、私がこうイエス様のことを分かち合わなきゃいけないような状況に置かれちゃったら、一体どうすればいいんだろうかなんて思うことないですか。
Christmas time is here.Good news. Now is probably the best time of year to tell people about the gospel. It's the time of year that so many people ask, what do you do for Christmas? And it's a great time of year to explain to people that as Christians, Christmas time isn't only about presents and Santa, but that it's about remembering the birth of our Savior, Jesus Christ. It's about hope. It's about salvation.
はい、クリスマスが近づいているんですね、おそらく、今の時期1年の中で、福音を分かち合うためには最もふさわしい時期なんではないのかなというふうに思います、ぜひですね、そうですね、福音について、シャツの一番ふさわしい時だということですね。クリスマスは単に、プレゼントですとかサンタクロースということじゃないですね。我々の救い主が来られる、救い主が、誕生する、その救い主のことを考える、希望の時、救いの時なんだということですね。
So please, please use these opportunities to tell people about Jesus Christ. Those conversations may have eternal significance both to you and to them.
どうかですね、どうかこの機会を用いて、ください、たくさんの方々に、本当のクリスマス、どういう意味なのか。それを、シェアして伝えてみてください。それはもしかしたらあなたにとっても、あるいはそれを聞く方にとっても、もしかしたら永遠に至るための大きな一歩を踏み出す、そういう瞬間になるかもしれません。
Thank you very much for listening to
me. ありがとうございました。